Spinner。 見知らぬ制服の女子生徒を目撃した数日後に、私はまた新藤玲奈さんと校舎の裏口にいました。
ごめん、まだちゃんと野中先生と話をできていない。もう少し時間をくれないか。
私、加藤先生を信用してます。時間がかかってもきっと解決してくれると思ってます。
ありがとう。
でも変なことがあって。
変なこと？
はい、昨日の昼休み、みんなと一緒にいたくなかったんで理科室に一人でいたんです。そしたら奇妙な視線を感じて、そっちを見たらドアの陰から女の子が覗いてたんです。でもその子はうちの学校の制服じゃなかったんです。
うちの制服じゃなかった？
ええ、最初は誰かが私のことをまたからかおうとしてるのかと思ったんです。でもその子がふふふっと笑って手招きしたんです。
ふふふと笑って手招き？
ええ、それで私なぜか従わないといけないと思ってついて行ったんです。そしたらその子は階段を上っていって屋上の出入り口のところまで登ったんです。それで消えてしまったんです。
消えた？
屋上の扉は鍵がかかっていて、それ以上はいけないはずなのに。
その話を聞き、私は言い知れぬ不安を覚えました。そして数日後、
X+2 の、
おい、3組の奈良山が制服の違う女子見たらしいぜ。
嘘、マジで？
マジで。
ちょっと本当に怖いからやめてよ。
おい、授業中だぞ。
見知らぬ制服の女子の噂はあっという間に学校に広まりました。自分も見てしまっていたのですが、私は教師です。そのことは忘れるようにしていました。そんな噂が流れて1週間くらいが経ちました。野中先生の様子が明らかにおかしくなっていたのです。
大丈夫ですか？
野中先生はひどくやつれて青ざめていました。
ほっといてくれ。
しかし、
ほっといてくれと言ってるんだ。
野中先生、
放っておけばいいんじゃないですか？どうせトイレにでも行ったんじゃないですか？
でも、
その時私はひどい胸騒ぎを感じたのです。そしてそれは的中して、その日の午後の授業を野中先生は無断で欠席しました。職員の間では騒ぎになりましたが、私を含めた他の教師たちが対応にあたり、生徒たちに動揺を与えることはありませんでした。ですが野中先生は家に帰った様子もなく、携帯もつながりませんでした。そしてその日はいつもよりさらに遅い時間に帰ることになりました。不安を抱いたまま校舎を出て校門に向かって歩いていたのですが、
え？
その時、校舎の屋上に誰かが立っているのが見えました。
まさか飛び降り？バカな。
おい、やめるんだ、やめろ。
私は慌てて校舎に戻りました。私は必死に走って屋上への階段を駆け上がりました。鍵が閉まっているはずの屋上の扉が開いていました。
え？
屋上のヘリに立っていたのは野中先生でした。
野中先生！
先生なら屋上の扉の鍵を開けられます。
野中先生、何してるんですか？やめてください！
野中先生はじっと下を見ていました。そして何かをつぶやいています。
佐々木、
野中先生、こっちへ戻るんだ、やめるんだ。
佐々木。
野中先生は私の目の前で屋上から飛び降りました。
そんな。
私は校庭を見下ろしました。野中先生が地面に横たわっています。
なんてこと。
あの見知らぬ制服の女の子が校庭を歩いてきたのです。そして野中先生のそばに立ち見下ろしました。彼女の顔は私からは見えません。しかし私には女の子の不気味な笑い声が聞こえた気がしました。
野中先生、
私が校庭にたどり着いた時には数名の職員も駆けつけていました。
救急車はすぐに来ます。
警察にも電話します。
あの子は。
その姿はどこにもありませんでした。
事故があったんだって。
え、事故？
嘘。ない
よ。何の事故？
何があった
の？わかんない。怖いんだけど。
昨日は大変でしたね。
ああ、一睡もできなかったよ。
あの、この前私加藤先生に野中先生の噂を話したじゃないですか。
ああ、前の学校で事件を起こしたって話？
はい、その内容を聞いたんです。
何だったの？
野中先生、担当してるクラスの女子生徒からいじめに遭ってるって相談されたらしいんです。でもまともに話を聞かなくて、いじめは解決しなかったらしいんです。
それで？
そのせいでその女子生徒は追い詰められて校舎の屋上から自殺したって。
そんな。
それでその女子生徒の名前が佐々木っていうらしくて、私が受けた電話も佐々木だったから。
ああ、そうですよね。
野中先生はいらっしゃいますか。私、佐々木と言います。
私はその後、この騒動について深く考えることはやめました。なぜなら、教師としてやらなければならないことがあったからです。進藤さんのいじめを解決することです。
私は一人の教師として、どんな理由があっても逃げずにいじめに取り組もうと決心しました。以上です。
で、これ野中先生ってどうなったの？
野中先生は一命は取り留めたらしいです。
ああ、そう、よかったね。
はい、なんか、その、怖い話いっぱい来ましたけど、理由がない怖い話じゃなくて、一つぐらいこういうの入っててもいいかなと思って選びました。
どうですか、岡村さん。
いや、初めほらホームページでね、最初に告知して怖い話募集しますっていう ねやった時に、いやどう来るかなと思ったけども、意外とこのね、今、はい、春菜ちゃん選んでくれあるけど、バリエーションもあるっていうかね、まあ
こういう話もね来るっていうのがね、
ちょっと驚きだし、
階段ってなんだろう、唐突に怖いことに巻き込まれるっていうイメージがあったんですけど、怖 これは本当に現実味があるなって思って。
そうですね、
結構多いんですか？
そうですね、なんかこう最初に怖い出来事とかがあって、うん、わ怖いなとかって思うんだけど、よくよくその原因とかを探ってみたりとか、あの後から話を聞いてみたりすると、あそういう理由があったから起こったのかってこう納得するような話もあって、やっぱりただ怖いだけじゃなくて何かこう反面教師というかこう教訓になっていくような、そういう怪談もやっぱり実際存在しますよね。
あのなんかこれは実際にあった話だと思うけど、あのもしなんていうかな、ちょっとキザかもしれないけど、なんかの短編集のね、これが小説だとしたら、うん、この加藤先生って真面目な人と、うん、野中先生ってちょっと雑な人っていうのは本当一人の人間かもしれないっていう気もするんだよね。
うん、多分
表裏一体。
うん、そうそうそう。
どうなんでしょうね、うん、でも加藤先生がこの出来事がなかったら、うん、野中先生と結果的に同じような対応をしてしまってたかもしれない
という
気はしますね。
まあとはいえ、あの私全く知らない学校の制服を着た生徒、うん、もうそれだけでちょっと異質な感じがすると思うんですけど、うん、その子がこう影からこっちを見てフフフって笑って、さらにその後いないなんてことがあったら本当に怖いと思います。
それはゾワッとしますね、本当に。なんかあの日々の自分の生活を顧みて結構反省しようって思うところもある話でしたね。
なんかどっかで 教訓があるような気しない、この話ね。
なんか学校とかって結構、ね、教師と生徒って立場がはっきり分かれてるから、うん、本当にこういうこと起こりやすいんじゃないかなって思いました
。先生が上とかじゃなくてね、うん、1対1の人間としてね、
1対1の人間としてちゃんと向き合わないと、うん、どっかで恨み買うよって。
まあでも結局ね、あの一番怖いのはあのこうやってなんか責任逃れしたりとか、なんか面倒なことを関わりたくないとかって思ったりする人間が一番怖いっていうようなまあことなのかもしれないですよね。
野中先生の口癖、ほら面倒くせえなっていうのがね、ああいうふうに人と接しないでって言ってるのかもしれないですよね。
いや逆にそのこう鳥肌が立つようなぶわって怖いことだったけど、うん、まあ、それがこう私たちに気づきを持たせてくれたなっていうのはありますよね。
一命を取り留めたってことは、その殺す気まではなかった、
殺しめたかった。
そう、なんか、うん、あなたがやってることはあのいけないことだよっていうのを、うんうん、野中先生に教え込みたかったっていう結末なのかなと感じました、
うん、これも番組採用できそうですね。
いやちょっと待ってください。
どうしたんですか？
いやすいません、ちょっと実はあのちょっと
また何か聞こえたとか、
いやちょっとなんかうめき声みたいなのはちょっと今聞こえてない気がして。
またなんとくも
とやめてくて、もうそれ怖がらせるためになんかこう企んでるとかじゃないんですか？
いやバレました？
やめてくださいよ。
今一瞬奇妙な沈黙があったじゃないですか。本当に怖くて、
あのね今日全て決めてしまわないとオンエアに間に合わないんですから。
そうですよ、
監督が邪魔してどうするんですか。
すいません、
本当にもう、とりあえず休憩しましょうか。
はい、そうですね、うん、で実はもう一本すごく怖いメールがあったんです、うん、まあ、でもそれはあの休憩の後読みますね。
はい、そうしましょう、うん、
はい。